社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズはビジネスコーチ株式会社代表取締役社長細川カオル様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。北海道函館市ご出身、1980年セノン生命入社、営業本部長として組織を率いられました。その後2003年に独立、2005年にはビジネスコーチ株式会社を設立し、代表取締役にご就任なさっていらっしゃいます。そして2022年には東証グロース市場に上場しました上場企業の社長様でいらっしゃいます。細川社長さん、本日はよろしくお願いいたします。
細川です、よろしくお願いいたします。
まず最初のご質問ですが、ご出身は北海道の函館ということで、小学校時代はどんなお子様でいらっしゃいましたでしょうか。
そうですね、まあわんぱくガキ大将、うん、ということで手がつけられなかった
ちょっとだけ悪いお子様でいらっしゃいますか。
そうだから、あの母親と父親がいつも学校から呼ばれて、うん、小学校3年の時に、うん、でまあ叱られてまして、じゃあお前カオル、お前は柔道か書道どっちか選べとかって言われて、あそうですかっつって、まあ書道は別にねえと、だ柔道を覚えましてですね、また柔道を覚えたらまた喧嘩で柔道をやりましてですね、まあその柔道を悪用してたっていうそんな感じですから。
なるほど。でもあのお仲間を率いるリーダータイプでいらっしゃったってことですね。
そうですね、あのかなりこうね、あのヘシトっていうのは古文的にそういうのは いましたね。弱い者いじめはしないので、うん、弱い者いじめするやつをやっつけてたっていう感じですね。
じゃあ割とあの正義のヒーローのリーダーシップ側とそんな感じでいらっしゃいますね、
うん、まあお山の大将ですよね
ありがとうございます。中学校時代はどんなことをして過ごしたなって思いでございますでしょうか。
そう、中学校時代はやっぱ柔道をやったり友達とまあ遊んだり、ほとんど勉強しないで遊んでばかりでしたね、うん、高校も自分の学力からするとまあいいが高校に入ったというふうに先生は言ってましたね、
じゃあ勉強の方もできたんでらっしゃるんですか。
勉強はですね、歴史とかに、まあ歴史が好きなんですね、だから日本史とか好きですよね、うん、で英語はダメです、英語と数学は、うん、だ人が好きなんですね、人を研究するっていうのが好きで、人命辞典とかすごいよく読んでましたね、
じゃあご自身の関心あることは一生懸命勉強されたみたいな、そんな感じでいらっしゃいます。
あと昭和史、特にその陸軍だ海軍っていうね、そういう小島昇さんっていうね、あの人の本なんかかなり読んでましたね。
なるほど。じゃあもう本当は勉強もできる側でいらっしゃいます。
勉強大したできないんですけどただまあまあ、 ちょっと試験の 前の日になるとちょこっと勉強してるってぐらいで、
高校時代はどんなことして過ごしたって思いでございますでしょうか。
高校時代は部活ですね、だ柔道をやって、あと友達と、まあいろいろ遊んだりして、毎日楽しく面白く おかしくまあ遊んでたって感じですかね、友達と遊んでるのが、だ家にはほとんど帰らないです友達の家泊まったり、
なるほど、ありがとうございます。大学はどちらの大学のお住みになられました。
大学はですね、駒澤大学です。
こちらに行かれた理由は何かございましたでしょうか。
まずそこしか入らなかったっていうで駒澤大学と北海学園大学ってありまして、北海学園大学は札幌なんですよね。で駒澤 大学が、教養学部が北海道の岩見沢で、それから、東京に来るんですけど、ちょうどね、 大学に入るときに、うちの家業が非常に経営が厳しくてですね、学費もあまり出していただけないっていう。まあ、最初1年生の頃は出してくれたんですけど、あと自分で出さなきゃダメだっていうことなんで、まあ、それだったら北海道の方がいいだろうなっていうことで、まあ、まずは教育っていうところで言われたんですよね。うん。アルバイトばっかりしてましたね、大学の頃。
なるほど。
で、アルバイトばっかりしてて、仮進級、仮進級っていうことで、範囲が足りないわけですよ。ということで、大学4年で、1年生でやるわけではない体育やってたくらいで。卒業単位が、28単位だから思ってたのかな。で、就職するときに、あなたところで就職、卒業できるんですかって言われた覚えが。
なるほど。
いろんなアルバイトしましたね。道路工事、土方、寿司屋の出前口、それからなんか封筒貼りとかですね。封筒貼りと同じ仕事、僕はずーっとやるんですけど、あれダメですね。もう30分ぐらいやってるともう嫌々してきます。もう時計ばっかり見てましたね。うん、あとサンジェルマンっていう川崎のパン屋さん、あ、夜中やるんですよね。ぬるぬる履いて。いやー、いやね、もう、足が濡れてね。いやー、あれも素晴らしい仕事だった。だから、やっぱ同じことをずっとやってるようなアルバイトは、やっぱり、自分に向かないなっていうのがあってです。
なるほど。ありがとうございます。その後、セゾン生命さんにご入社なさってらっしゃいますが、うん、こちらはなぜご入社なされたんでしょうか。
セゾングループに入りたかったっていうのがありまして、あの頃もパルコとかかっこいいんですよ。うん。で、入りたいんだけど、入れたのが、セゾン生命しか入れなかったんで、でもみんな反対しましたね。生命保険のセールス大変だぞっつってですね。もう1年で辞める人がほとんどだって言われましたね。
うん。
で、僕、セゾン生命と変わった会社で、新卒が72名取ったんですかね。新卒で保険のセールスっていうのは、もう変わってる会社でしたけど、その後2、3年後に、全部の大学から就職断られまして、生存生命。で、新卒採用はそれで辞めたんですけど。まあ、1年間で半数辞めるんですよ。だから同期の仲間半数辞めましたね。うん。で、千葉県の山奥で研修1ヶ月間ぐらいやって、腕立て伏せだとかラップ、ランニングだとか全然生命保険セールス関係ない。それが、カノーさんっていう、虎が出てカノーさんっていう近くの研修センターみたいなところでやってまして。いや、あの時は1ヶ月缶詰でしたからね、大変ですよね。まあ、それで、僕は、出身が北海道の函館だったんで、で函館にも営業所があるんだけど、その函館の営業所は人数が、もう、開設したばっかりだから新人はちょっとって言われたんで、まあ、札幌に行ったんですね。で、札幌で11年いました。
なるほど。その生存生命様での思い出なんて何か印象深いことございますでしょうか。
やっぱセールスをやるんですけども、でこれセールス、生命保険のセールスって難しいですよね。で、でもね、本当にね、セゾン生命に悪いんだけど、あんまりそういう細かいそういうセールスのテクニックとかあんまり教えてくれないです。まあ、だからもう自分で覚えるしかないということで、まあ、成績のいい先輩から聞いたりして、セールスの術を。覚えてきましたよ。まずは、まあ、一生懸命、こう、声優ストアがお客さんなんで、声優ストアに行ってたんですよね。で、社員の方々に、まあ、月掛け保険料2000円とか3000円の保険をも、獲得しましたね。で、1ヶ月で20何件とか募集するんですけど、むちゃくちゃ忙しいんですよ。月払い保険料が2000円と3000円です。1件は1件なんです。これはあんまり効率が良くないなっていうことになって、声優ストアの 課長とか店長さんと仲良くなりましてね。で、一緒にお酒なんか飲み。で、課長さんから業者さんを紹介してもらう。で、受けを、獲得するわけですけど。これは効率いいですよね。まあ、プレッシャーセールスですね。ね、課長からそういう業者さんのところに行って、保険を募集するわけですから。でもね、やっぱりね、金額が大きくならないんですよ。で、金額が大きくならないので、これ効率悪いなっていうことで、まずは、その、一番売れてた、北海道で一番売れてた人に聞いたら、セゾングループはたくさん建物建ててる。建設会社だともう所長から紹介もらったらいいぞ。本当教えてもらいまして。で、建設会社の所長、すごい絶大な権力持ってますよ。で、そこに行って取引業者さんのところに行ってですね、件をお願いしますっていう。もう2年目からやってる。これで全国で5人ぐらいで、3年目になってくると、もっと効率的な方法はないかっていうことで、やっぱお客さんから紹介もらうっていうのがすごいんですよね。ということで、あとお客さんに一生懸命貢献する。で、紹介もらう。それで全国で2位なんですけど。ということで、まあ5年ぐらいセールスやりましたけど、まあベスト10には全部入ってる。給料もそうなんですね。だから23とか4からですね。なんだから。結構給料高くて、お客さんには美味しいものをごちそうになって、あとね、夜はクラブとか、スナックに連れて行ってもらって、お客さんに、さよならって言った後は自分でね、夜中までずっと飲みに行ってましたね。もう、札幌時代は楽しくて仕方ないです。なんか、でも やってるうちに、一人でこうセールスやってるよりも、自分のチームリーダーみたいな仕事もやってたんですよね。やっぱそれはすごい楽しかったですね。自分の後輩を育てると。で、彼らを成功させるっていうのが大好きで。ですから、営業所でも自分、僕の持ってるチームすごい数字だったんですからね。そしたら、まあ5年ちょっとやったら今度お前所長にはなんないかって言われて。で、所長の試験を合格して、まあ最年少25年、26年27、8歳で所長なんです。
なるほど。そのどんどんこうやっぱりご出世なさっていらっしゃったと思うんですけども、営業成績上げるのも自分でやっぱりノウハウ開発みたいなことをなさった感じでいらっしゃいますでしょうか。
そうですね。だから28歳で所長に赴任して、まず自分で、自分の営業をしてきた。要するにこのお客さんを大事にしてお客さんから紹介をもらう。それから、いかに早く、契約をもらう。だから強い紹介をもらうっていうノウハウを、うちの部員に教えていくんですけど。苦しかったのはね、自分はできるんだけど、人ができないわけですよ。まあ、それでも、1年目の売り上げは前年比、もっと 200% とか、まあ、3年目には最初の売り上げの 400% ぐらいでした、ね。
なるほど。
400% は相当無理しますよね。ということで、4年目、5年目ぐらいになると、こういう深い成績のまま、で、やっぱし社員が辞めていくんですよね、やっぱ辛いから。だからこのやり方は良くないなっていうことで、ドラッカーの本とかですね、内幸雄さんの本とか読んでですね、やっぱ人を使うとはどういうことなんだということは、本当真剣に考えた時期ですね。で、5年経ちまして、今度福岡に、札幌から福岡に転勤。で、札幌時代もそうだったんですけど、僕は部下を鼓舞するためには、北海道で営業部作るぞっていう。で、君たちは今度は所長だ、帯広の所長だ、ね、 札幌第三営業所の所長、こういうふうなやり方で伸ばされてね。で、福岡に転勤になりまして、で、福岡も同じやり方ですね。まず、九州営業部作る。ということで、北九州に営業所作る。熊本に営業所作る。あとはね、社員に話をよく聞くっていうことですね。
うん、
で福岡に行った時に、社員の話をよく聞いたな、
うん、
で、一人一人に役割を決めるんですね。君は研修のリーダーになってくれ。君は顧客変えてるリーダー。そういうふうにして、やっぱ自発性のある人たちに役割があってやるわけです。そしたらやっぱり、福岡営業所もすごいやっぱ業績が良くなりました。で、3年目ぐらいになってきたら、今度まあ、ナンバー2は福岡営業所の時もナンバー2が必ずいてですね。で、福岡に行って、もう32ぐらいで直轄営業部っていう部の次長になるんですね。部の次長になって、福岡営業所長になるんですけど。どうですか、直轄営業部100何十人の部隊です。そこのナンバー2になるわけです。だからやっぱり、もう天狗になってたんでしょうね。だから人の話もよく聞いて、
うん、
行った私が、朝早くから会社に行ってた私が、もうギリギリまで行ってですね、会社に行ってます。で、偉そうにするようになるわけですよ。偉くなっちゃってね。そしてある女性の社員からですね、営業日誌っていうのは、その中に手紙が入ってた。そしたら強烈なフィードバックを出るんです。福岡に赴任したときは、ね、細川さんは、ね、人の話も聞くし、素晴らしいリーダーだ。でも最近の細川さん、ね、人の話も聞かない。ね、朝もギリギリ。ね、気が逆でしました。で、寝れなかったです。あまりにも悔しくて。
うん。
で、うちの奥さんが心配して、パパどうしたの？どうしたの？ね、言うわけですよ。実は、こういう手紙もだ。で、うちの奥さんも逆流して、そんな人は、クビにしなさいと。で、でもよくよく考えてみたら、俺が悪いんだなと思って、謝りました、そうして。申し訳ないと。
うん、
それから、ますます、その九州へ、九州の福岡営業所は成績良くなりました。で、まあ、本当に最優秀営業所に選ばれて、それで5年間ぐらい福岡に行って、そこから今度は、東京の一番でかい営業所の所長になるんですね。まあ、所長ってまあ次長なんですが、次長兼所長ですけども、その時はもう50人ぐらいいたのかな。だからトップセールスマン、まあ本店ですよ。まあそんな形で今度は、新しい部隊の、責任者になっていたということですかね。うん、
なるほど。そのマネジメントを成功させてきてる理由は、今のお話でも出てきましたが、やっぱり社員さんたちのお話をよく聞くというところだったんでしょうか。
そうですね。大体その社員がどういう性格なのかっていうふうなところまで見抜くまでよく話しますね。うん、
じゃあ社員さんのその分析というか、この人はこういう性格だし、こういうのが向いているとかいうのは、お得意だったということでしょ
う。まあ、うちが商売やってたからじゃないですかね。さあ、商売やって、左前になって、その働いてた職人さんたちが、すごいやっぱり、なんていうのかな、ストライキみたいなことを起こしたことは、それ子供の頃見てましたからね。ああ、人って変わるんだ。こんな優しいおじさんたちがね、変わるんだ。だ会社の業績が悪くて給料が払わないとか、そういうふうな恐れがあるって変わるんだな。だから人はよく見ますよね、子供の頃から。
うん、
だからまあ、社員がいると一人一人がどういう性格なのかっていうことは分かって、じゃあ、どういう道が一番伸びるんだと、いうふうなことを考えますね。うん。
なるほど。ありがとうございます。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。